はい、それでは短い時間で申し訳ございませんでした。駆け足になりましたけれども、お時間となりましたので、最後の、セクションで、プログラム始めさせていただきたいと思います。最後、情報共有の、第2回目ということで、まず最初に ISOCJP のインターネット標準化推進会の活動について、ご発表いただきます。藤崎さん、よろしくお願いします。
はい、ご紹介ありがとうございます。ISOCJP インターネットソサエティ日本支部の藤崎と申します。本日は ISOCJP の中の委員会の一つでありますインターネット標準化推進委員会というすごい名前の委員会を作ったので、これのご紹介をさせてください。よろしくお願いいたします。でまずですね、なんでここでこの話をさせていただくかという話なんですけれども、こちらこのインターネットソサエティの方でよく出しているインターネットのエコシステム、インターネットがどうやってちゃんと動いていけるかっていうようなところの図になります。でこの中で特にここで先ほど会議のようにしてますアドレスポリシーっていうのと、まあ、インターネットの標準化、あとは ISOC がやってるインターネットのいろんなパブリックポリシーですね、作成なんかこのエコシステムの中に入ってます。なのでぜひ皆さんにも他の領域にも興味を持っていただいて、いろいろとご参加いただければと思いまして、ここの時間をいただきました。で今日のお話ですけれども、3点お話しさせていただければと思います。1つはインターネットソサエティって何かというところですね。でその支部でありますインターネットソサエティ日本支部の話と、あと今日のメインになりますけれども、インターネット標準化推進委員会のご紹介ということを話させていただければと思います。でまず1点目ですけれども、まずインターネットソサエティについてでございます。でインターネットソサエティ ISOC と呼ばれてますけども、こちらですね、1992年に設立されました、まあ、国際の非営利団体という形になってございます。で設立当初は皆さん IPL というインターネットの標準化をしている組織ご存知かと思うんですけども、そちらのサポートをするために設立されました。もともと IPF というのは、まあ、任意団体みたいなもので、特にお金を扱うとかそういうのは全然できないところなので、そういうようなお金のサポートですとか、あと権利関係のサポートなんかをするために設立されたというのが大元の設立になります。ただその後いろいろずっと変わってきまして、インターネットが広まってきまして、今現在はインターネットをどんどん広げていこう、特に途上国ですか、そういうところに広げていったりとか、いろんな世界のインターネットのポリシーを作ったりですね、インターネットをうまく広げていくための活動をしている、でインターネットフォーエブリワンというキーワードをもとに活動しているというのが今の ISOC の状態になります。で ISOC じゃあ何をやってるかっていうんですけど、こちら下のホームページ後で言っていただければと思うんですけども、こんなことをやってます。これはしょっちゅう変わるので、5月30日のリストなんですけども、ポリシーの話とか技術の話までいろんなことに取り組んでございます。で、ISOC自体どんな構成になっているかといいますと、ここがざっと書かせていただきましたけど、まず理事会というのがありまして、そこを現在13名の理事がおりまして、その下に、まあ、諮問委員会ですとか、あといろんな地域の事務局がございます。で、先ほどの午後1の発表のところでもありましたけども、日本からは江崎先生が ISOC の理事の一人として活動をなさってございます。でその他ですね、組織メンバーといいまして、こちらの ISOC にお金を払っているスポンサー会員みたいなんですけど、そちらが大体140以上と、あと支部ですね、日本支部もその一つですけれども、世界に100以上の支部がございます。でその他の個人メンバーというのもございまして、こちらの加入するには無料なので、一番最後に URL をご紹介しますので、ぜひとも会員じゃない方はご紹介のご参加いただいて、日本支部の会員になっていただければと思います。で支部ですけども、大体こんな感じでご覧いただくように世界中に分布しております。はい、結構、ね、みんなアクティブに活動して、特にやはりアフリカとかインターネットがそれからというところに多いなというのが見ていられるかと思います。はい、では続きまして、日本支部のお話でございます。ISOC日本支部、ISOCJP ですけども、こちら実は1994年にこの支部という制度が ISOC の中にできた時の第1号の支部という形になってございます。で会員数ですけど、今のところ5月30日現在で493人、約500人の方に会員としてなっていただいております。で何をしているかといいますと、いろんなイベントをやったりしておりまして、特にやはり技術的な領域が多いんですけども、ITF の報告会ですとか、ISOCJP ワークショップ、月1度ですね、いろんなインターネット関連トピックでのワークショップを開かせていただいたりしてございます。それがここに書かれているような活動をしておりまして、ぜひとも皆さんもご興味がございましたら、ご参加いただければと思います。それと、まあ、いろいろ活動するにあたって、会議室を借りたりですとか、いろいろ事務的な
作業がございまして、そちらの方は JP ニックさんに全面サポートいただいていると、いつもお辞儀さんどうもありがとうございますという形になってございます。
で、中野の ISOCJP の構成なんですけども、大きさ、毎年選挙をやってまして、5人ございます。私もその1人なんですけども、興味がありましたら、こちらの方に行っていただけると、どんな5人がやってるかっていうのが分かると思います。その他、いろんなことやるのに、中に委員会を作ってございまして、ここにあるようないろんな委員会がございます。で、今日は特に今度、矢印に書いてあります、i インターネット標準化推進委員会について、ご紹介をさせていただきます。でまずインターネット標準化推進会何のために作ったかといいますと、インターネットの標準化、これにはアドレスポリシーとかも含んでいるつもりなんですけど、そちらの方を日本でもっと盛り上げて世界に発信していきたいというところで作りました。で、実際何をやっているかといいますと、IT 報告会というのもここでオペレーションしておりますし、その他の ITF、結構日本からも参加者はいるんですけども、現地でいろいろと情報交換をしたりですとかするのをやってございます。で、こちらの作った時のモチベーションなんですけども、このスライド自身は前回の IT 報告会、ITF98 の報告会で、JPRS のユナヤさんが発表していただいたスライドから持ってきたんですけども、このグラフを見ていただいて、これは ITF の参加者のグラフの編成になります。左のグラフが日本からの参加者の、で、右のグラフが某国からの参加者のグラフになります。で、バーチャートが具体、本当の数ですね。出てるところはこちらは横浜、東京ですし、広島ですし、あちらは北京なんですけど、ご覧にいただければ分かるように、日本からはどんどん減ってて、母国からどんどん増えているような状況がございますし、この上 の青い線は、これ、国別に第何位だったかっていうのを毎回発表あるんですけど、初めのうちはもう日本から、日本はアメリカに続いて第2位の人数がいったんですけど、もう最近はどんどんそれも低下してまして、母国がもうずっとアメリカに続いてみたいな形になっているっていうのがございます。 でちょっとインターネットっていうものを本当に日本でも今後いろいろと利用していくとかいうときに、標準化というところにどんどん力が落ちてのまずいなっていうんで、こういうの組織を作って盛り上げていければというふうに考えて組織を作ったという話になります。で、実際に今まで何やってたっけ来たというの紹介ですけど、この ITF98、前回シカゴでありましたけど、そちらで現地でいろいろみんなで情報交換するために、スラックのチャンネルを作りまして、いろいろお話をしたりですとか、あと現地で1日日本参加者が集まって、懇親会ですね、を実施をしたりしました。そのほか、現地の情報を伝えるために、後日 ITF 報告会を開催したという形になります。で、今後も同じような活動をまたさらにいろいろ広げていきたいと思ってまして、ITF99 が来月ですね、プラハでありますけど、そちらの方でも同等の活動をしたいと思いますので、もし参加なさる方がいらっしゃいましたら、ぜひともお声をおかけください。その他、報告会も当然やりますし、あと最近は若い人は企画してくれたんですけども、来週ですね、インターネット標準勉強会若者連というので、シスコさんも借りてやるような形になってまして、若者の観点から見たインターネットの標準化みたいな話をしていただく形になってございます。その間の ITF の、ドラフトのワークショップですとか、4分ワークショップですとか、あとこちらの学会とのいろいろコラボなんかも考えてございます。で、このような形で活動していきたいと思ってますので、ぜひ皆さんのアドレスポリシーに合わせてこちらの方の活動にもご参加いただければ非常に嬉しいです。で、情報ここにありますけど、インターネットソサエティのホームページ、我々の日本支部のホームページ。で、ここら辺行きますのは、どうやって参加するかもありますので、ぜひともご参加させてください。それと、インターネット標準化推進委員会の方も、チェアの方から、ぜひ、インターネット技術に関する志さえ共有できれば、ご参加、ご協力くださいというメッセージをもらってますので、こちらの方にメールをいただければ、入っていただけると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。その他の ISOC に関するご質問ですとか、ご意見ございましたら、コンタクトアット ISOCGP にメールとかいただければ、お答えをさせていただきます。はい、どうもありがとうございました。何かご質問ですとか、コメントとかありますか？はい。
すいません、反対ありがとうございます。すごい素朴な疑問で申し訳ないんですけれども、 今回 そのアイソックの活動に参加される方っていうのはどういうモチベーションを持たれてその活動に参加されたりされてるんでしょうかっていう、ちょっと基本的な質問で申し訳ないんですけれども、
ご質問を言うと、アイソックの全般の活動とか、それともどっか特定の、
今回はそのアイソック JP でやってるその、はい、推進化委員会に、はい、どういうモチベーションがあってっていうのと、あとどういう人に参加してほしいのかなっていうのがもしもあれば。
そうですね、まずこの標準化推進委員会自身は参加していただいているのは、やはり ITF に参加したことがある方ですとか、今後参加したい方で、特に特徴的なのは若い方が非常に学生さんも含めて多いなっていうところでございます。やはりインターネットの標準化っていうのはやるべきだと考えて、そこに対して日本に他にも広めていきたいっていう意図を持って集まってきていただいている方が、こちらの公募というかメンバーで募集をしてきていただくんですけども、そのような方が非常に多く集まっていらっしゃるという形になります。で、これに限るアイソック自身なんですけど、もともとインターネットをうまくこのオープンでイノベーティブなインターネットをこのままちゃんと広げていく、変なファイヤーウォールみたいなないようなちゃんとしたインターネットを広めていくというようなところに立ってずっと活動している組織でありますし、で、いろんなセキュリティ関係ですね、この間もワナクライとかそのあたりの対応なんかをまとめたりして配ったりとかもしてますので、そういう観点で本当にインターネットを健全に使っていくっていうような活動を中心にやってまして、そういうところに本当に興味があって、いろいろと情報を集めたいでもいいですし、発信したいでもいいですし、そういうようなところがあればご協力いただきたいですし、そういう方が集まっている組織になっているというふうに思っております。で、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。もう一つお伺いしたんですけれども、はい、例えばその IETF に参加される日本の方は減ってきてるっていうふうにおっしゃってたんですけれども、はい、やっぱりその今参加されている方ってちょっとさっきの話とちょっと繋がるんですけど、なんか例えば仕事でなんかこう必要だからとかっていうのがあって参加されてる、で、もしかしたらこういう時にはその IETF に参加しないといけないとかっていうのってきっとあると思うんですけども、なんかそういうのがもっとこう広くこう知れ渡って、やっぱりなんか IETF には参加しないといけないんだなっていうふうなのがもっとこう伝えられれば参加者も増えるんじゃないかなと思っているんですけど、その辺どうなんでしょう。
はい、ありがとうございます。おっしゃる通り、そういう観点ございまして、そういう観点で今2点ほど取り組んでおりまして、一つは今、先ほども説明しましたけど、若い人たち向けに標準化っていうのはどういうもので、やってるとどんないいことがあるんだよみたいな話をしていただく。で、会社の中でもそういうのを、やってもらって、標準化に出ていけるように、偉い人を説得していただくみたいな活動と、あと、標準化、特に IPF ですとかになると、やはり会社的な、会社としてやるっていう形になってくると非常に嬉しいので、今TTC さん、どっちかというとテレコム系とかそっちの方が多いんですけど、多くの企業が集まってる、その TTC さんと協力していろいろやってるみたいな、やってって、組織、会社をどんどんこちらの方にもう一回向いてもらおうというような活動をしているという形を今、2つ、2点進めているところでございます。おっしゃる通り、本当に標準化が必要だ、重要だ、これをやっていくとこんなに自分の会社なり組織にいいことがあるみたいなことを本当に分かっていただいて、やっていけるようになればいいなという活動をやっていく予定でございます。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、他にご発表ありがとうございます。ご意見ご質問ございますでしょうか。ポリシーのフォーラムもまさに標準化だと思うので、技術の標準化してるのが ITF だったら、ポリシーの標準化してるのがここ例えば日本だったらここなので、そういう取り組みで一緒にできることもあるのかなというような気もします。また、今後ともぜひ情報共有のほどよろしく。
こちらもぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
じゃあ水崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。